6ページです。子宮頸がん予防ワクチン HPV ワクチンの償還払いについて、子宮頸がんワクチン HPV ワクチンの接種について、積極的干渉を差し控えていたことにより公費で接種できる機会を逃がした方が、定期接種の期間を過ぎた後に自費で接種した場合、払い戻し償還払いを行います。対象者です。次の1から5までのすべてに該当する方となっています。1、平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子です。2、令和4年4月1日時点で西原町に住民票があること。3、16歳となる日の属する年度の末日までに3回の定期接種を完了していないこと。4、17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で2価ワクチンサーバリックス、または4価ワクチンガーダシルの任意接種を受け、実費を負担したこと。5、償還払いを受けようとする接種回数分についてキャッチアップ接種を受けていないこと。償還額です。接種費用の実費分最大3回分です。申請期間は令和4年7月1日から令和7年3月31日までです。必要書類です。1から5まであります。1、ヒトパピローマウイルス感染症にかかる任意接種償還払い申請書、これは子ども課窓口にあります。2、非接種者の氏名、住所、生年月日が確認できる書類の写し、これは申請者と非接種者が異なる場合は双方のものです。申請時、住所記載の住民票、運転免許証、健康保険証両面などいずれか一つです。3、振込希望先、金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー、口座番号等確認用です。4、接種費用の支払いを証明する書類、領収書及び明細書、支払い証明書などです。これは原本に限ります。5、接種記録が確認できる書類、母子健康手帳予防接種の記録欄の写しなどです。申請手続きは、必要書類を揃えて子ども課窓口へ提出してください。1と4の様式については西原町ホームページからダウンロードできます。お問い合わせは子ども課母子保健係、電話098-945-5311番です。沖縄県チュラパーキング利用証の交付について、公共施設や商業施設などに設置されている障害者等用駐車区画を適正にご利用いただくために、障害のある人、高齢者、妊産婦などのうち歩行が困難な方や移動の際に配慮が必要な方に対し、共通の利用証を交付します。この制度は沖縄県が実施し、令和4年7月1日から 運用を開始します。交付対象者や申請方法については、西原町ホームページをご覧ください。申請は窓口申請と郵送申請があります。窓口申請について、障害者、難病患者、一時的な怪我人の方は、福祉課障害支援係です。電話 945-4791 番。高齢者、要介護認定を受けた方は、福祉課介護支援係です。電話 945-4791 番。妊産婦の方は、子ども課母子保健係です。電話 945-5311 番。郵送申請については、沖縄県障害福祉課計画推進班です。電話 098-866-2190 番。詳細は沖縄県ホームページをご覧ください。QR コードが下の段中央部分に掲載されています。7ページです。西原町議会議員選挙。西原町議会議員選挙が次の通り執行予定です。つきましては、この選挙に立候補を予定されている方への説明会を行います。法の一部改正により、候補者の選挙運動費用の一部を公費負担することが可能となりました。詳しくは選挙管理委員会までお願いします。西原町議会議員選挙は、告示日は9月6日火曜日、投票日は9月11日日曜日です。立候補予定者説明会は、参加者は立候補予定者を含め、2名以内でお願いします。日時は7月26日火曜日14時から。場所は西原町役場3階全員協議会室です。お問い合わせは西原町選挙管理委員会。電話 098-945-5011 番です。西原町子どもの居場所事業。町では平成28年度から子どもの居場所運営を支援するため補助金を交付しています。今回はその補助金を活用し、学習支援や軽食などの食事支援、世代間交流を行っている7つの自治会を紹介します。活動内容は自治会により異なります。自治会名、上原自治会。実施日は毎週木曜日、15時30分から18時です。実施場所は上原自治会コミュニティセンター。住所は上原1丁目 23-8。電話番号は 098-944-4027 番。対象児童は上原地区に住む子どもたちとなっています。自治会名、平園自治会。実施日は毎週月曜日から金曜日、週5回です。15時から17時。実施場所は平園公民館。住所は与那城300。電話 098-944-3030 番。対象児童は平園地区に住む子どもたちとなっています。自治会名、古発団地自治会。実施日は毎週木曜日16時から18時。実施場所は古発団地ふれあいセンター。 住所は小発 233-126 番地、電話 098-946-4822 番。対象児童は小発団地地区に住む子どもたちとなっています。自治会名タナーバル自治会、タナーバルワラビナー。実施日は毎週月火水金曜日15時30分から18時。実施場所はタナーバル公民館、住所はタナーバル67番、電話 098-946-4766 番。対象児童は田原地区に住む小学生となっています。自治会名小橋川自治会、実施日は毎週火曜日が16時から18時、毎週金曜日が18時から20時です。実施場所は小橋川公民館、住所は小橋川26番地、電話 098-945-8375 番。対象児童は小橋川地区に住む小中学生となっています。自治会名カデカル自治会、実施日は毎週日曜日10時から12時。実施場所はカデカル公民館、住所はカデカル68番、電話 090-8293-0246 番。対象児童はカデカル周辺地域に住む小中学生となっています。自治会名三崎区自治会、実施日は毎週火曜日15時30分から17時30分。実施場所は三崎公民館、住所はガジャ 241-3、 電話 090-3794-7040 番。対象児童は三崎区周辺地域に住む小中学生となっています。その他町内では自主的に子どもの居場所を実施している団体もあります。地方自治体等へ町が交付する補助金、1団体あたり年間12万円の活用については、子どもかまでお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは子どもか子育て支援係、電話 098-945-5311 番です。各自治会での活動内容や子どもたちの活動などの写真が掲載されています。8ページは、ワッター町の話題、トピックスインザタウンです。4月5月、ピカピカの1年生、お守り贈呈。西原町内の4児童館で活動するファミリークラブ会員のお母さんたちが、町立4小学校の新1年生の児童のために手作りのお守りをプレゼントしました。お守りは子どもたちの健全育成と交通安全を祈願したもので、子どもたちが無事にお家へ帰ってくることを願って、カエルのイラストがデザインされています。今年度はコロナウイルスの感染拡大防止のため、贈呈式は行わず、各校長先生に渡されました。ファミリークラブは、町の子はみんな我が子を合言葉に、児童館を拠点として子どもたちの健全育成を目指して活動しています。贈呈されたカエルくんのお守りの写真が掲載されています。イベントフォトギャラリー QR コードが上の段の右側に掲載されています。5月18日水曜日、西原中学校、地域から西原町を学ぶ。西原中学校の1学年の総合学習の授業にて、地域から西原町を学ぶをテーマに、農業、工業、商業、平和、歴史、文教の町の6つの分野について講演が行われました。1組から6組の各クラスにそれぞれの分野に関わりの深い地域の方が講師となり、生徒へ講話を行いました。商業についての講話を行った有限会社池田食品の漬けらんひろしさんは、豆腐屋のネガティブなイメージを変えたかった、試行錯誤し、移動販売や SNS を使った販売を行うことでイメージアップすることにつながっている。豆腐で人生を豊かにしたいため、商品の表記を豆腐、豆の富にしている。みんなも目標に向かって諦めずに頑張り続けてほしいと話しました。各クラスで行われた講演は、後日生徒が新聞やパワーポイントを作成し、他のクラスの生徒へ発表することで講演内容を共有しました。1組から6組までの講演の内容が表になっています。講師、分野、職業に分かれています。読み上げます。1組の講師は前城博美さん。分野は工業で、沖縄森永乳業株式会社の方です。2組の講師は漬けらんひろしさん。分野は商業で、有限会社池田食品の方です。3組の講師は玉那覇敦也さん。文教の町の分野で、西原町役場の方です。4組の講師は山田博久さん。歴史の分野で、西原町役場の方です。5組の講師は与那覇渉さん。平和の分野で、西原町役場の方です。6組の講師は比嘉博人さん。農業の分野で、沢藤ガーデンビレッジの方です。前城博美さん、沖縄森永乳業の方と、比嘉博人さん、沢藤ガーデンビレッジの方の講演の写真が掲載されています。6月1日水曜日、第64回水道週間スローガン、大切な水と一緒に暮らす日々。6月1日から全国一斉に行われる水道週間に合わせて、町と町観光寺協同組合島袋聡理事長による節水パレードが行われました。水道に対する理解と関心を高め、水資源の大切さを呼びかけることを目的として、色鮮やかな装飾がついた10台の車両が町内を巡回しました。10台のパレードの様子の写真が掲載されています。サワリンがお水を飲みながら、お水を大切に使おうリンって言ってますよ。6月14日から16日、西原中学校読み上げ追悼で平和を願う。 6月14日から3日間にわたり、西原中学校の全校生徒にて、戦没者の名前読み上げ追悼式が行われました。平和の礎に刻まれる西原町出身者、全西原村、6290人、一人一人の名前を読み上げることで追悼しました。生徒一人につき10人ほどの名前の読み上げ。追悼式の様子は各クラスに設置されている電子黒板とオンラインで限定配信されました。3年2組の尾長由茂さんは、読み上げる人の中に亡くなった時の年齢や場所がわからない人がいて、戦争の悲惨さを実感しました。亡くなった人たちのためにも、平和で幸せな暮らしを続けることで恩返ししたいです、と平和を願う思いを話しました。この追悼式は、沖縄平和の礎、名前を読み上げる実行委員会が主催する平和の礎、刻銘者24万人余りの名前を読み上げる活動の一環で行われました。西原中学校の生徒たちが並んで読み上げ追悼している写真が掲載されています。6月16日木曜日、坂田幼稚園平和についてお勉強。坂田幼稚園の園児たちが西原町役場内町民広場にて展示されている西原町平和資料展の見学会を行いました。また平和への願いを込めて千羽鶴の寄贈と献花が行われ、園児たちは真剣な表情で写真を見ていました。西原平和資料展では、沖縄県内41市町村の非核反戦の宣言についての写真や宣言文が展示されました。坂田幼稚園の代表の子どもたちが花や千羽鶴を持って記念撮影している写真が掲載されています。9ページです。特集、西原町花木沢藤。花言葉は幸運が訪れる。暗闇の中で美しく咲く沢藤の写真が掲載されています。梅雨が明け、超花木の沢藤が見頃の季節になりました。町内の至るところで沢藤が開花しています。花の見頃は6月から8月頃で、夕方から夜にかけて白色や淡いピンク色の花が咲き、明け方には散ってしまいます。夜空に浮かぶ花火みたいで不思議な魅力がある花です。沢藤は沖縄県内で広く呼ばれている名前で、藤のように下向きに垂れ下がる花を咲かせることが由来です。全国的には下がり花と呼ばれていて、西原町内では鳩目線、琉球王国時代に使われていた穴の開いているお金、ぶら下げているように見えることから、人家木儀と呼ぶ地域もあります。沢藤を見に行く際は、近隣住民に迷惑がかからないようご配慮をお願いします。懐中電灯をお持ちください。おすすめ沢藤スポット、詳しくはホームページで。QR コードが上の段、右側に掲載されていますよ。文化財コラム、綱引き、綱引き。綱引きは、五穀豊穣、害虫駆除、火返し、火返しを祈願する神事で、集落、 最大の年中行事であり、旧暦の6月25日、もしくはその後の日曜日に町内10カ所で行われておりますが、今回は小初の綱引きについて紹介します。小初は古い集落で由緒ある伝統行事が残っており、かつてはクファチターブッカと呼ばれる稲作地帯で、西原くどちにもターブッカ田んぼ前なちよる小初村と歌われています。このような土地柄から稲作に由来する伝統行事として豊作を祈願する綱引きが戦前から行われています。近年は稲の収穫に感謝する6月馬地、旧暦6月15日とウファチ、旧暦6月25日の頃に五穀豊穣と子孫繁栄を願って馬地綱、子供主体の綱引きとウファチ綱、大人主体の綱引きが行われています。以前の綱作りは、住民が作った稲の藁を集めて綱を作っていましたが、やがて稲作が衰え、サトウキビ作が普及すると、茅で代用するようになりました。現在は、近町伊芸区の農家から稲藁を購入し、綱を作っています。綱引きは、綱を引く前に、西、北と三島、新島に分かれ、旗頭や羽尻棒、三尺棒と六尺棒を持った組手で、式を高揚した後、綱を2回引きます。最初に西が勝てば五穀豊穣、三島が勝てば地域や子孫が繁栄すると言われています。士気を高める旗頭は、戦前のものは戦争で消失したため、戦後、1968年、昭和43年に、小初在住の大城亀松氏から2機の旗頭が寄贈されました。2000年、平成12年には、旗頭の太鼓部分をアルミで加工して、旗も新調し、手直ししながら近年まで使用していましたが、旗と竿の損傷が激しかったため、令和元年に大人用と子供用の旗頭4機を新調しています。戦前の綱引きでは、婦人たちの気持ちも高まり、ちむどんどん。負けそうになると、立ち見している参観者に綱を引くように、テービー、松明で煽ったりしたために、テービーの火の粉で火傷をする人も多かったことや、綱引きに2回とも負けた方が、その腹いせで喧嘩を仕掛けることがあったことから、綱引きの勝負は、最初に勝ったら、2回目は負けるルールを決め、喧嘩はなくなったそうです。勝負にこだわる小初の綱引きは戦後も引き継がれ、羽尻棒や旗頭の勇ましい演舞で士気高揚と勝った時の喜びを表現しており、年に一度小初の住民が最も熱くなる伝統行事になっています。皆さんも各地域の綱引きに参加してちむどんどんしてはいかがでしょうか。ちなみに小初の立地する西原沢藤マルシェの建物外観は綱引きをモチーフにしており、施設内の西原劇場には小初の綱と旗頭が展示されています。綱引きは幸せを引き寄せ、家庭円満、 子孫繁栄、無病息災のご利益があると言われていますので、ぜひお立ち寄りください。小初の綱引きの様子の写真、沢藤マルシェの西原劇場に展示されている綱や旗頭、西原沢藤マルシェがオズナとメズナを六尺棒で支えている設計図も掲載されています。お問い合わせは文化課文化財係、電話 944-4998 番です。10ページです。65歳以上の皆さん、介護保険広域連合からの通知をご確認ください。令和4年度介護保険料の決定について、令和4年度の介護保険料が決定いたしました。納付書払いまたは口座引き落とし普通徴収の方は7月中頃に納入通知書をお送りいたします。年金からの転引き特別徴収の方は9月中頃に決定通知書をお送りいたします。保険料の納め方は1年金転引き特別徴収と2納付書で納付または口座引き落とし普通徴収の2通りあります。1特別徴収について、偶数月に支払われる年金から転引きされます。対象者は老齢、退職、障害、遺族年金が年額18万円以上の方です。2普通徴収について、介護保険広域連合から送付される納付書で納期ごとに納めます。対象者は年度途中で65歳に到達された方、年度途中で他の市町村から転入された方、年度初め、4月1日です。年度初めに年金を受給されていなかった方、年度途中で所得の構成等があり、介護保険料額の変更があった方となっています。年度途中で特別徴収が停止となった方も、再び特別徴収へ切り替わるまでの間は普通徴収となります。介護保険料を滞納すると、介護サービス利用の際に負担割合が3割または4割になるなどの制限があります。納め忘れのないようよろしくお願いします。サワリンからのお願いです。コンビニ収納について、コンビニでも納付が可能となり、時間や曜日を気にせず納付が可能となりましたので、ぜひご活用ください。お問い合わせは沖縄県介護保険広域連合会計課付加徴収担当、電話 911-7503 番、福祉課介護支援係、電話 945-4791 番です。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、対象世帯の取り扱いが変更になりました。対象となる世帯です。1、令和4年度住民税非課税世帯、これは対象世帯として追加されました。令和4年6月1日時点で西原町に住民登録があり、かつ 世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯、ただし次の世帯は対象外となります。令和3年度住民税非課税世帯給付金をすでに受給した世帯、家計急変世帯給付金をすでに受給した世帯、令和3年12月11日以降の入国者。丸に家計急変世帯。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、世帯全員の令和4年1月以降の収入が減少し、住民税非課税相当の収入となった世帯。ただし、次の世帯は対象外となります。令和3年度、または令和4年度、住民税非課税世帯、給付金をすでに受給した世帯、家計急変世帯給付金をすでに受給した世帯。なお、1、2、いずれも住民税均等割が課税されているものの、扶養親族等のみからなる世帯を除きます。給付額は、1世帯あたり10万円です。申請方法です。1の世帯は、支給対象と思われる世帯に、7月中旬に確認書等を順次送付する予定です。新型コロナ感染症対策のため、郵送による返送にご協力ください。2の世帯は申請が必要です。申請期限、1の世帯は町から確認書等を送付してから3ヶ月程度。2の世帯は令和4年9月30日までとなっています。申請場所は西原町役場健康保険課。受付時間は9時から11時30分、13時30分から16時30分となっています。給付方法は原則口座振込となります。制度についてのお問い合わせは内閣府コールセンター電話 0120-526-145 です。受付時間は午前9時から午後8時、土曜日、日曜日、祝日を除きます。QR コードが下の段の右端に掲載されています。詐欺被害にご注意ください。不審な電話や郵便物に等については、消費生活センターや警察署などにご連絡ください。お問い合わせは西原町臨時特別給付金プロジェクトチーム、電話 098-970-8433 番です。6ページから10ページまでの担当は野原でした。